山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
事故をきっかけに原子力というのは一つね政治問題にもなっていくと思うんですよ。
と思いますね。だから選挙の時にね、うん、それこそ今までそういう選挙はなかったけどもね。
だから
に
あの郵政選挙みたいにですね、うん、原子力オアノーみたいなね、
うん、争点がそこになって、
そうで面白いのは民主党っていうのは CO2 を減らそうとしてるから、原発容認なんですよ。
推進ですよ。14基作るって言ってましたね、鳩山さんが確か。
そうなんですよ。
以前の
成長戦略で。
そう、うん、で最近自民党は原発反対って言い出してるわけですよ。
何を言ってるんだとい
やでも結構面白いですよね。
まあだからそういうだから枠組みがね、そのイデオロギーとかのなんかあれじゃなくて、うん、対立じゃなくて、うん、何か本当にそのエネルギーとかなんか、うん、そういうふうなことでやっぱりやっていかないと、何から何まで一致する党なんかないですもんね。
そうですね。
ありえない。
で自民が原発反対って言い出したから。
言ってんですか本当に。
言ってます。
誰が言ってるんですか自民党。
誰だっけ、あの総裁、
谷垣さん
が言ってるんですよ。
自転車乗って転んだ人でしょ。
そう
まあだからエコっちゃエコですよ。
そう、これ 4,5 日前のニュースで
言ってます
ね。で、そうすると民主党もやっぱり原発反対って言わざるを得なくなりますよね。そうでしょ、
うん、
そうすると、まあ、次の選挙でどこまでそういう戦いになるか分からないけど、原発が一つの大争点になると。
うん、
もう一つの争点はじゃあ原発やめた時にどうしますか、
何をするか。
でそこで自然エネルギーを出すか出さないかで、うん、日本の岐路がそこにあると思うんですよ。
いや一挙にそうなってほしいな。
ある意味そうですよね。それが、ね、うん、
このタイミングでならないと、
うん、もうこれはね最後のチャンスなんですよ。
最後のチャンスだと思う。
ここでしっかり考える。
これでね変わらなかったら、うん、もう日本はもうダメですね。
だってね日本って、ね、世界中の地震の7割ぐらい日本で起きてるっていうんです
か。あ、そうなんだ。
なんかまあとにかく、うん、で、世界中が今ドイツもやめ、アメリカもやめ、ヨーロッパはほとんど原発やめになっていってるのが、この地震国の日本だけが原発これ続けたらもう、
そうですね、うん、
バカですよね、うん、本当に、ね、
オークビレージって会社知ってます
ね、
あそこの稲本
正さん、ね、
正さん、
はい、
で実は今朝来てたんですよ。
あ、そうですか。
なんか急に会いたいとか言って来たので、でちょっと話をしてたんですけど、うん、稲本さんっていうのは実は立教大学で原子力やってた人なんです、
うん、あの人が、工学系のあれですよね。
そう、それで
原子力やってたんですか。
そうなんです、原子力やってたんですよ。
本当に。
でやっぱり30万円になって原子力はまずやばいと思って、
うん、
それで高山に引っ込んで国産材の家具の会社を始めてもう30年余りになるわけですけど、うん、で彼今朝いろいろ面白いことを話してて、彼が要するに原子力がまずいと思ったのは、要するに人間はそのウランをコントロールできないと、
うん、
なぜならウランというのは地球で生まれた物質じゃないんですって。
そうなんですか。どういうこと。自然のあれじゃないんですか。自然素材っていうか自然の要するに鉱物じゃないんですか。
違うんですよ。あのね、また今度稲本さんも連れてきてもいいですけど、
うん、
今日僕が理解したところによると、地球が生まれたのは46億年前なんですね、
うんうん、
で、ウランはもっと古いんですって。50億年から60億の年前、
地球が生まれる前に、
前によ
く分かんない、
どっかの超新星が爆発したわけですよ、
うんうん、
その物質の中にがウランがあって、うん、で地球ってのは最初は塵が集まって生まれたもので、うんうんうん、だんだんこう大きくなって、うん、でそこにまた、塊がぶつかったりして、うん、だんだんこう大きくなって、
うんうん、
そこにウランが入ってたんです、
うん、
つまり地球よりウランの方が古いんですよ。
うーん、
うん、
で、
でですね、うん、で稲本さんは、化石燃料っていうのは数万年の世界であると、
う
ん、地球で生まれて数万年の世界、
何億年の世界か、ウランっていうのは、
ウランは何十億年
の世界、何十億年の世界、
地球より古いんですと。それで地球ではね、なんかね、これは難しい話なんですけど、原子記号が200以上のものっていうのは地球のものじゃないんですって。 外で読まれて後で地球に入ってきた
の。比重の重いものですね。
そうそれは地球の環境ではできないんですって。
水平リーベーがあってずっとそれの一番最後のもう重いやつね。
で200枚以上全部ね地球の外で生まれて後で地球に合体したやつなので
、だからそれはどうしようもないってことですか、どう
でですねコントロールできないと。で石油は数万年、まあ、これもなかなかコントロールできないと、うん、で木だったらコントロールできると。なぜなら木はまあ100年200年の世界だから、うんうん、だから俺は木をやろうと思って。
木は深いですね山本さん。
そう、まあ、あの人すごいですよ。
今声優、うん、あのアロマやってですよ。
そう
木で取れたね。この間匂い嗅いですごい、あの木から取れたアロマをやって
で、山本さんと今度また一緒にちょっとシダブルニコルさん呼んで、うん、ちょっと国際森林のイベント一緒にやりましょうって話になって来たんですけど、で稲本さんはその原子力に見切りをつけたと。これは手に負えないと思って30歳前に辞めたのね。でところが、原子力反対とは言えなかったと。なぜなら俺はその後山にこもったと。山にこもって原子力反対っていうと連合赤軍と間違えられ
た。当時はね
、うん、そう連合赤軍知らないかもしれない、
ね、歴史でちょっと連合とかね、そういう言葉を習ったなぐらいです、
そうでしょ。連合と連合赤軍は違いますからね。まあだからとにかくあの人はもう本能的にやばいと思ったらしい。
なるほどね。手に負えないっていうのはすごく、
でおそらく大前さんもそうだと思う。
分かりやすいかもしれない、この物質は手に負えないんだと、
だからいくら頑張って何とかしようと思っても
そうなんです、
コントロールできないっていうことね、やっぱりすごくすぎてね、なるほどね。まあその今少し出たんですけど、日本今切ろうっていうことでもうそこにつきますかね。もうこのタイミングで、本当に、それこそオルタナティブな道を選ばないと。
そうです。
今までの従来の大量生産大量消費、原子力依存、化石燃料依存みたいなものを続けている限り日本の未来はないと。
そうです。今ね、要するに今目を覚まさないと日本の未来はないと、
ね、ないですね。
ところがね、まだやっぱ原発って言ってる人たちの力ってやっぱ強いわけですよ。
強いでしょうね。
経済産業省とか、電力会社ね、全国、これも東電だけじゃなくて全国に10個あるよね。これも地域で大企業なわけですよね、地域の経団連って大体そこは抑えてるわけですよね、で、まあ、メディアもまだまだね、目が覚めてない。例えば今よくあのほら、こういう記事が大体日経の頭になってますけど、ちょっと原発ね、ちゃんとやんないと、停電になっちゃいますよってことを言いたいわけ
です。言いたいですね、計画停電ってまさにそれのもう、
そう。だからこれも一種 の国民に対する刷り込みで
プロパガンダですよ ね。
原発諦めると停電で、原発をは停電みたいな世界ですよね、
どっちか。
こんな不便なんだぞ、
そう
みたいな。
でこれも違うと、で、まあ、もちろん節電も大事だし、それから自然エネルギーも大事なんですけど、簡単に、ね、できることがあるんです実は。
何でしょう。
何かっていうと電気代を上げるんですよね。
それでも今日与さんさん言ってましたね。なんか
言ってました、なんて言ってました。
いや電気代を上げて、そうすると使用量が減るだろうみたいな、
それでね、日本は世界に稀に見る仕組みでですね、皆さんの家庭では電気っていうのは使えば使うほど高くなるでしょ、単価は高くなるんですよ、ところがね産業用は使えば使うほど単価は安くなるんですよ、
まあ、大口
の場合はね、で逆なわけですよ。でこれを使えば使うほど高く変えてあげれるだけで相当減ると思いますよね。
その産業用も含めてですね、
産業用が今使えば使うほど
安くなる
の
を
高くする、で単価も上げると、くしくも実は3月11日 その地震の当日、自然エネルギーの全量買取が閣議決定されてたんですね。
森さんのあれで見ましたけど、
でまあ、それ要するに買取ってまたちょっとややこしいんですけど、自然エネルギーって太陽光とか風力をそのまま、全部買い取りましょうと、
太陽光はもうやってますよね。
太陽光は、まあ、太陽光も大体やってるんだけど、実は全てじゃなくて余剰電力だけなんですね、余ったやつだけ。
そうです、
発電量じゃなくて余ったやつだけしか、だから一部しか買ってくれないわけですよね。それも全部買い取りましょうと、で買い取りの単価をこう上げてあげると、ここに経済メカニズムが働いて、あ、うちで太陽光パネルを置いた方が、結局は安くつくんだと、みんなが思えばドッといきますよね。 だからやっぱり、自然エネルギーに対してやっぱりなんとかな、そういう、インセンティブをこう与えないと進まないわけです。
そうですね。
でなぜかまたこれも刷り込みなんだけど、太陽光は、とか風力は高いとかね、風車はうるさいとかですね、そういう刷り込みがこうすでに始まってるから、まあ、ここもなんとかしないとねっていう。
ただまあそういう法律ができてるってことは、動きとしては自然エネルギーを推進しようという、まあ、法案的にもスタートはし始めたと。
そういうことですよね。
いうことですね。そうです。なるほどね、うん、じゃあまあ未来は見えてきたのかな。
いやまだまだ
まだ
まだまだ、だってそこはやっぱり、使えば使うほど産業用でも高くしなきゃいけないって、これ変えるのはね、
まあものすごい
反対、産業界の協力が必要だからね。
産業界のみならず多分そこにがっちりついてる各省庁とか、
そうい
ろんなものも含めてね、
そうですよ。だからいやこれ本当ね、ここから1年が勝負なんですけど、ただねリーダーシップはなかなかいないんですよね。
どうなんだろう、
残念なことに。でどうでしょう、政治家レベルでいうと、その健全にその市場メカニズムも理解してサステナビリティも理解している政治家っていうのはね、ここにいないんじゃないかなと。
どうなるんでしょうね、
だからそこに危惧を感じますよね。
まあでもあれですよ、まとめ的には、やっぱりその明るい日本ビジョンを森さんから語ってほしいな。
そうですね、
危惧で終わっちゃうとなんか、
あ
の
あ、そうか。
あとそれ私たち一人一人が、はい、一般の国民が何ができるのかなっていう、
何ができるか、やっぱりね、まあ、こっちの先にご質問からお答えすると、何ができるかという質問に対してはやっぱり目を覚ますということなんですね。でいろんな環境問題だけじゃなくて、食の問題とか農業の問題とかね、健康の問題とかって、実は入り口はね原子力だったんですね。原発問題に興味を持てば、環境問題にも興味を持つんです、ところが、ね、原発に無関心だと、そこから先はあんま興味を持たない
と
思います。
じゃあ目を覚ますことと、あと目を向けること、
です。だから原発問題やっぱりしっかり受け止めてほしい、そうするとねいろんなことが分かっているから、
なるほど。
だからここから目をそらさないでほしいんですよね。それから日本の明るい未来については、それでみんなが目を覚ますという条件があるんですね。これでまあ6割の人が目を覚ましてくれたらマジョリティになるから、まあ、選挙でも、ね、いい方向に行くのかもしれないし、で、そこで、持続可能な社会に向けてもうゼロから絵を描けるようになれば明るい未来が待ってると思うんですね。
そうですね。だからこの我々の今置かれてるところも本当東日本はまさにそうだけど、西日本は全然まだ、実感としてないし、この放射能の恐怖みたいなものも全然西日本の人は感じられてない。これがだから本当にマジョリティになるかどうか。
そうですよね、
まあ、人口でいくは東日本の方が多いんだけども、その辺ですね。
まあだから全国の皆さんにはやっぱりまず原発を、ね、しっかり考えるというところから始まると思うん
ですね。一番地元の身近な原発のことを、
でこれ抜きには語れないって話ですよね。
なるほどね。まあこれがだから本当にもう甚大なる大きな被害を払った、まあ、それの代償として日本が本当に大きく変わるみたいな、そうでもないとね、なんか浮かばれないですよね、本当に。
いやだから僕はね復興ではないと思ってますね。復興ってのは元あるものを、再生するだけ、で同じものを作ってるのは多分違うと思うんです、神戸はね割と同じもの、町づくり的には同じになったかのかもしれないけど、東北の場合はやっぱり違うものを作らないと、それを全国に伝えないと新しい日本はないってことですよね。復興じゃないと思います、
なるほどね。じゃあ最後に森さん、オルタナとして、じゃあどういう明かりをこれから僕たちに、担っていただけますか。
まあ、オルタナとしてはね、まあ、今回図らずもマスメディアの弱点みたいなのをこう露呈してるわけ で、でかといって素人 の、メディアではないし、プロフェッショナルのメディアとして、やっぱり、マスが伝えないことを伝えるっていうのが僕らの最大の使命だと思います、それからもう一つは情報のハブになって、A さんの情報をこう B さん C さんにこう伝えていくっていうのが僕らの仕事だというふうに思ってます ね、
なるほどね。
さっきの稲本さんの話とか面白いでしょ。
いや、すごすぎて初めて聞いたんで で地球より古いっていうのはちょっと、
うん、そうですもちろん初耳ですよ。
手に負えないやな。
手に負えない
ですね。なんか、
うんうん、
でそこからやっぱりみんな分かってほしいなという気がしますよね。
稲本さんすごいですね。
すごい。あの人呼びましょうよ今度。
ね、すごいそういうオチですね。
うん、は
い。
まあまあ、そういうことで大体時間になりまして、まあ、あのとにかくいろんなあの地域地域でいろんな今本当に不安とかいろんなことがいっぱいあるけどね、クミチェルね、
そうですね、
もうとにかくでもあのチアとしてはチアリーダーとしてはどうですか。
そうですね、私たちがあの希望捨ててはもう本当にね、日本の未来はね
本当にね
チーンとこう暗くなってしまうので、そうそう、みんなが希望を持てるようにチアしていこうと思ってますし、うん、そうですね、今も新宿駅西口で義援金の箱を置いて、うん、それでチアリーダーをやっております。
あのあの街頭でチアやってるお姉さんなんですよ。
あれ僕なんか記事で見たことある気がする。
あやさんっていうねもう一人の、う
ん、はい、創始者がいるんですけど、
創始者がいて、
テレビで見たのかな。
そう
その弟子入りをしたものなんですけど、
もう新宿で今、はい、寒い日も毎日やって、
はい、
新宿の母じゃなくて新宿の妹みたいな、
そんな感じになりましたね。
そうですか、
はい、
まあ、そういうことで今日はあの緊急的にですね、緊急特番として、はい、ウルタの森編集長に来ていただきました、
はい、
どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。